新約聖書472ページ。ペテロの手紙第1、5章、12節から14節。忠実な兄弟として、私が信頼しているシルアノによって、私は簡潔に書き送り、勧めをし、これが神の誠の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。あなた方と共に選ばれたバビロンの教会と、私の子マルコがあなた方によろしくと言っています。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますように。聖書の言葉は以上であります。今年度礼拝ではこのペテロの手紙第1を中心的にですね、共に続けて読んでまいりました。ちょうどですね、今年度の終わりの時に、ペテロの手紙もちょうど最後のところに来ていますが、今日のところはですね、手紙を締めくくる挨拶の言葉であります。それと同時に、これまでペテロがこの手紙の中で語ってきたことを、本当によくまとめている、そういう言葉であると思います。で、今回はですね、特にこの12節の言葉、ここを考える中で、少しですね、これまで考えてきたことを、まとめたいと思います。12節ですけれども、忠実な兄弟として、私が信頼しているシルアノによって、私は簡潔に書き送り、勧めをし、これが神の誠の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。で、ここに書かれているシルアノという人ですけれども、この人はですね、エルサレム教会のメンバーの一人で、使徒ではありませんけれども、パウルやペテロと行動を共にしてきた、そういう弟子、クリスチャンの一人であります。使徒の働きの方ではですね、このシルアノという人はシラスという、名前で知られている、そういう人物であります。で、ペテロは、この信頼する仲間であるシルアノによって、この手紙、このペテロの手紙を書き送ったということです。で、ただこの、シルアノが果たした役割ですね。もしかすると、シルアノはですね、書記、口述筆記をする。ペテロが口で話したものを、手紙に書く。そういう役割を果たしたのかもしれませんし、あるいは、このシルアノが使いですね、使者としてこの手紙を預かって、この手紙を届けた。そういう役割を果たした。両方かもしれませんし、どちらかかもしれない。そういうことが、ここからわかるところであります。で、ここで、として特に大切なことがですね、次の言葉ですけれども、これが神の誠の恵みであることを証ししましたとあります。ペテロが各地に散らされているクリスチャンたちに、伝えたかったこと。この手紙の中で、この手紙を通して、ペテロが一番伝えたかったことは、これが神の誠の恵みである、ということなんですね。で、さ、このこれとは一体何なのか、ということなんですけれども、ここでのこれというのは、この手紙全体のことですね。この手紙全体を通して、これが本当に神の誠の恵みであるということを、ペテロは伝えようとしていた。で、この手紙全体のことなので、本当にいろいろな内容が含まれていますが、やはり中心的なことが何なのかと言いますと、それはここまで共に読んできたことですが、苦しみや困難にどう向き合っていくのか、 苦しみや困難の中でクリスチャンはどういうふうに生きることができるのか、それをペテロはずっとこう語ってきたわけですね。私たちもそれを読んでまいりました。で、少しそのことを振り返りたいと思うんですが、すでに考えてきたことですけれども、私たち人生の中でいろいろな苦しみや困難を経験することがあります。で、それは私たち自身の、罪とか過ちによるものももちろんあります。しかしそれだけでなくて、私たちが本当にクリスチャンとして生きていこうとしている、神様の御心に従おうとしているからこそ苦しむ、苦しめられる、そういうことがあるわけですね。ペテロは両方、特に最後のところでも語ってきました。自分たちの罪や悪、そういうことによって苦しめられることがないように。でもですね、私たちは、身から出たサビ、そういう苦しみももちろんありますけれども、しかし全ての苦しみが私たち自身の罪とか悪の直接的な結果だということはないと思うんですね。むしろペテロはこの手紙の中で本当にクリスチャンとして真剣に生きようとしているからこそ経験する苦しみがあるということを、それを何度も語ってきたわけですね。それを私たち何度も確認してきました。迫害、キリストの十字架を追う、共にする、そういう苦しみがあるわけですね。そしてそういう時に私たちが一番考えるべきことは何なのか、それは主イエス様ご自身が誰よりも苦しめられたということでしたね。このことも私たち何度も確認してきました。確かにこのそれぞれの歩みの中で、不当な苦しみ、自分は何も悪いことしてないのに苦しめられる、そういうことあるわけですけれども、しかし不当な苦しみといえばイエス様ご自身が最も不当な苦しみを受けられたお方であるということですね。そのこと何度も確認してきました。主イエス様ご自身が誰よりも不当な苦しみを負われた、経験された。だからこそイエス様の弟子である、イエス様に従っていこうとしている私たちも、多少なりとも、そのおこぼれといいますか、多少なりとも不当な苦しみに預かることになる。ですから間違ったことをしてないのに、悪いことをしていないのに、いやむしろ正しいこと、神様の御心に従っているのに苦しめられる、その一番の具体例が主イエス様ご自身であるということですね。ですから私たちもう一度苦しみについて覚えたいことは、御心に従っていれば苦しみを経験しない、ちゃんと神様の言うことを聞いていれば私たちは苦しみに合わないのだ、そういうことは、そういうことではないということですね。御心に従っていれば苦しいことを決して経験しない、私たちが苦しみを経験するのは私たちが神様に従っていないからだと、安易に考えないように注意する必要があると思います。で、私たちどういうふうに苦しみを受け止めていくべきなのか、乗り越えていくべきなのか、クリスチャンとして苦しみを経験するとはどういうことなのか、それはクリスチャンとして私たち苦しむとき、イエス様と一つとされている、イエス様のと似たものとされている、イエス様に結び合わされている、そういうことを私たち苦しみの中で知ることができます。何よりも十字架のイエス様の姿を見上げることができるわけです。そしてそれだけでなく、イエス様と苦しみの中で本当に一つとされていくとき、私たちはこの苦しみの先に イエス様の復活と再臨がある。そういう希望を一層深く持つことができるわけです。ですから、私たちクリスチャンにとっての苦しみというのは、確かに辛いこと、苦しみではありますけれども、でも同時に、本当に私たちが、主イエス様の十字架に目を向け、そしてその先にある復活と再臨の希望に、私たちが生きるようになる、そういう機会、チャンスでもあるということですね。そのことを、このペテロの手紙を通して、私たち何度も確認させられてきたのではないかと思います。で、ただこれはですね、クリスチャンにとって苦しみが、苦しみそのものがですね、良いものであるとか、楽しいものであるとか、信仰があれば苦しいことがあっても辛くないとか、そういうことではないんですね。やはり信仰があっても苦しいことは苦しいこと、辛いことであると思います。主イエス様ご自身にとっても、やはり十字架の苦しみは苦しみであったわけです。主イエス様も、我が父よ、できることなら、この杯を私から去らせてください。過ぎ去らせてください。そういうふうに祈られましたね。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。そういう祈りをイエス様もされました。ですから、主イエス様にとっても、やはり十字架の苦しみは苦しみ。できれば過ぎ去らせてほしい。そういうふうに祈るものであったわけですね。信仰があれば、苦しみそのものが辛くないとか平気である。そういうことでは決してないんですね。しかし、私たちは苦しみのただ中でも、なお共にいてくださる主イエス様を見上げることができる。いや、誰よりも不当な苦しみを経験された十字架の主イエス様を見ることができる。そして、そのようなイエス様と私も、少しばかり似たものとされている、結び合わされている、そういうことを知ることができるのではないでしょうか。これがペテロの手紙で本当に何度も教えられてきたこと、強調されてきたことであると思います。そしてペテロは、これがクリスチャンの恵みであると言っているわけですね。このペテロの時代、各地に散らされていたクリスチャンたち、確かに信仰ゆえの戦いや苦しみ、困難があったわけですね。迫害の危険もありました。しかし、各地に散らされている一人一人のクリスチャンたちは、その苦しみの中でも十字架の主イエス様を見上げ、イエス様と結び合わされていることを知り、また復活と再臨の希望に生きることができる。そういう恵みがそれぞれにあるんだ。そういうふうに、ペテロはこの手紙を締めくくろうとしているわけです。ですからこれはクリスチャンには苦しいことが決してなくて、良いことだらけで、だからクリスチャンは恵みがあるんだ。そういうことでは決してないんですね。私たちも苦しむことがあります。しかし、苦しみの現実の中に、なお、神様の恵みがあるということです。ペテロという人自身、本当に弟子として生きる中で、いろんな苦しみや困難を経験してきたことだと思います。無知で打たれたり、迫害されたり、罵られたり、いろんな経験をしてきたことでしょう。それだけでなく、ペテロ自身の罪とか失敗も数多くあったことだと思います。ペテロもパウロから批判されることもありましたし、そもそもですね、ペテロは十字架の主イエス様を十字架の時にですね、知らないと三度も否定した。そういう経験もしているわけですね。多くの失敗。あるいは失敗ゆえの苦しみ、 そういったことも数多く経験してきたことだと思います。苦しみを多く経験してきた、まあそういうペテロだからこそ、各地に散らされて、同じように苦しみに遭っている兄弟姉妹を励ますために、この神の恵みに生きることを教え励ましているのではないかと思うんですね。苦しみがあるということは、決して恵みがないということではないんですね。苦しみの中にもなお神様の恵みがある。そのことをここから改めて覚えたいと思います。また、ここでペテロはですね、この最後のところで、この恵みの中にしっかりと立っていなさいと、進め励ましています。この点も私は非常に大切なところだと思うんですが、苦しみの中でもなお、主イエス様の十字架の姿を見上げ、イエス様と一つとされている。そういう恵みに私たちが固く立つことが必要ではないかと思います。こういう恵みから離れずに、この神様の恵みに固く立つということですね。まあ苦しいこと、試練や困難に私たち出会いますと、まあどう立ち向かうかとか、どう乗り越えるか、そういう視点で考えやすいように思います。しかし私たちの力、能力、まああるいは勇気といいますか、そういったものを限られたものであります。ですから、苦しみや困難に圧倒されてしまう。自分では乗り越えられない。そう感じることもあるかもしれません。ただ、ここでペテロが教え励ましていることは、何か苦しみや困難を乗り越えていこう。自分たちの力や信念、気迫によって乗り越えていこう。そういうことではなくて、ペテロが教えているのは、神様の恵みに固く立つ。恵みにとどまる。そういうことであると思います。主イエス様の十字架の苦しみ、死、そして復活を通して、イエス様は私たちの罪をあがなってくださった。救ってくださっている。だからこそ私たちも一時的に苦しみを経験することはあるけれども、最終的には復活の希望に生きることができる。ですから苦しみの中でも主に結び合わされている。主と一つとされている。そういう恵みを知ることができると思います。そういう恵みが与えられている。そして私たちはこの恵みにとどまらないといけないのではないでしょうか。この恵みの中から出ていって、何か自分の力で問題を解決していこうと、乗り越えていこうとするのではなくて、むしろこの恵みにとどまり続けること、それをペテロは教え励ましていると思います。そして逆説的ですけれども、私たちが神様のことをより深く知ることができるのは、もちろん良いことを通して、何か良いことがあって神様の良さがわかる。そういうこともあるとは思いますが、実は多くの場合、苦しみを通してではないかと思うんですね。それぞれのこれまでの経験、歩みを振り返っていただいて、神様のことがよりよくと言いますか、より深くわかるようになったのは、どういう時でしょうか。より神様を求めて近づくようになった時は、一体どういう時だったでしょうか。それは、もしかすると、苦しみや困難の中だったのではないかと思います。もちろん苦しみのただ中にいる時、あるいは苦しみを経験し始めた時は、なかなか気がつけないかもしれません。しかし、振り返って過ぎ去ってみると、後から考えてみると、本当に苦しい中で神様を求めたり、神様に近づいていこうとする。 人間としての自分の思いとか願いを超えた神様の深いご計画を、深いご計画に後から気がつくようになる。そういうこと私たちにあるのではないでしょうか。ですから改めてですね、神様の恵みの中にとどまるということ、恵みに固く立つということを大切にしたい。苦しみの中でこそ主の恵みに目を向けることを改めてこの箇所から覚えさせられたいと思います。最後に13節から14節目を向けますが、あなた方と共に選ばれたバビロンの教会と、私の子マルコがあなた方によろしくと言っています。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますよ。この最後のところは、まあ手紙を締めくくる挨拶の言葉だ。まあそういうふうに言ってしまえば、まあそれまでですね。ある程度の、まあ、パターンといいますか、形式に沿ったこう挨拶であるといえば、まあそれまでなんですけれども、まあ今回私一つのことに注目したいと思ったんですが、まあ、それはですね、ペテロがこの手紙をこう、まあ、個人的なものとして書いているのではなくて、まあ、教会、クリスチャンの交わりを非常に意識して書いているということですね。バビロンの教会、そしてマルコとの交わり、そのことをペテロは意識しつつこの手紙を書いているのではないかと思います。ただこのバビロンの教会とありますけれども、これは実際のバビロニアのバビロンのことを言っているのではないんですね、実は。そうではなくて、これはおそらくですね、ローマの教会のことをバビロンの教会と言っていると考えられます。バビロンというのはですね、旧約聖書の中では、この世の権力、特に神に反対し敵対する、そういう勢力の象徴としてバビロンという言葉を用いられることがあります。ですからペテロはそういう旧約聖書のバビロンになぞらえて、このペテロの時代非常に強力な権力を持ってこの地域を支配したローマ帝国のことをバビロンと呼んでいると考えられるんですね。つまりペテロはこの世俗の地上の強力な権力、支配、それを意識しつつ、でもそういうバビロンが存在する中でも神様がこの世から取り分け性別された教会、そして教会の交わりがある、そういうことを意識しながらバビロンの教会と私の子マルコがあなた方によろしくと言っていますと、そういうふうに書いているのではないかと思います。でこの、私の子マルコというのも、これはですね、マルコの福音書の著者のマルコなんですけれども、マルコがペテロの息子だという意味ではなくて、霊的な意味での子ですね。ですから、特に親密な仲間であり弟子であるという、そういうことをこの私の子マルコというのは言おうとしているわけですね。ですから、本当に私はこのところからペテロはこの手紙を読んでいる各地に散らされているクリスチャンたちに、あなた方と同じように迫害や苦難の中でも恵みに生きようとしている教会、弟子がいるということを、このバビロンの教会やマルコのことから、意識させようとしているのではないかと思うんですね。で、これは、本当に非常に大切なことだと思うんですが、私たちたった一人で、この恵みの中に固く立って生きていかなければならないのではないんですね。同じように迫害や困難の中でも恵みに固く立って生きようとしている人々、群れ、 教会があり、弟子がいる。そのことを覚えるとき、本当に私たちも励まされると思います。教会の交わりによって非常にこう励まされるわけですね。私だけではない。同じように神の恵みに固く立って立ち続けようとしている人々が、群れが、交わりがある。そう知ることで本当に励まされるわけです。ですからペテロはこの手紙の最後で散らされている兄弟姉妹に対して、あなた方と同じように恵みに立って歩もうとしている教会、弟子がいる、まあ、そのことをもう一度覚えるようにと励ましている、そういうところではないかと思うんですね。現代の私たちも同じではないかと思います。まあ、特にこの感染症の影響の中で、なかなか直接的な交わりを持てない、そういうことがあります。まあ、ただ、ペテロの時代、今よりもですね、交わりの機会というのはもっと限られていたと思うんですね。直接会うことも難しかったかもしれない。まあ、手紙という手段しかなかった。手紙も送れる人も本当に限られていたと思うんですね。ですから、まあ、単に機会の問題ではなくて、本当に同じように、この恵みに固く立って歩もうとしている、信仰に固く立って歩もうとしている、そういう人がいると知らされるだけで、本当に励まされたり、慰められることがあると思います。私たちも、この感染症の影響の中で、交わりの機会自体は限られているかもしれませんが、本当に同じように、恵みに、信仰に生きようとしている仲間がいるということを覚えて、私たちも励まされてこの信仰に歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い父なる神様、今日も御言葉を持って私たちを教え励ましていてくださることを覚え感謝をいたします。あなたの恵み、特にペテロの手紙の中で語られている恵みがどういうものであるのか、私たちクリスチャンとして苦しみや困難を経験することがありますが、しかしその中でなお主に共にいてくださる、いや私たち以上に不当な苦しみを経験された聖様のことを見上げることができる、イエス様と一つとされていることを覚えることができる、そういう恵みが与えられていることをもう一度覚えることができてありがとうございます。どうぞこの恵みに本当にとどまり固く立つことができますように。私たち一人でこの恵みに立っていくのではなくて、同じように恵みに立とうとしている、立っている兄弟姉妹、教会がいるということ、教会があるということを深く覚えて歩むことができますように導いてください。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。Amen.